おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
この鉄と海の関係というのは、これはまあ畠山理論なんですが、結構今証明されつつあるんですね、
はい、
私はこの畠山さんの説が好きなのはね、今まで厄介なものだと思ってたものが、ものすごく実は意味があるんじゃないかっていう考え方が好きなんだ、
はい、
この畠山さんは海ばっかり見てたっておっしゃるのね。一回も後ろを振り返らなかった。だけど当たり前だっていうわけよね。山があって川があって、その川から海へ流れ込む、やっぱり命はつながってるんだっていうわけよね、
はい、
山と海を両方見るものが浜辺に立つものの仕事だっていう、これはねすごく胸を打つ一言だったんですよね、
はい、
でこの方の考え方ですが、まあこれはもちろんいろんな学者さんが証明なさってるんですが、日本の春の風物詩であります黄砂、
はい、
まあいろいろ航空機関係に迷惑をかけたり、どうもその中国が緑化に手抜くからとかって言うという非難も上がってるんですが、これね畠山さん以外にもですね、ジョン・マーチンというアメリカの教授が、これもしかしたらね、黄砂ね、微量の鉄分を含んでる可能性があるって言い出したのよ。
はい。
で、それが日本海に落ちるんだって。
うん。
そして、日本海そのものを豊かにしてるんじゃないかと。
へぇー。
富山湾って知ってる？あ、知ってるよな。
はい。
あそこものすごいんだってね。魚の豊富さってのが。
それは黄砂が影響してるんですか、
うん、だから我々顔しかめたりするけど、実はその自然の営みというのはね、こう人間にとっては厄介かもしれないけど、自然にとってはそれは重大な栄養の交換であったり、うん、循環であったりするということなんですね、
はい、
それからカラフトサハリンへ注ぐアムール川からオホーツク、アムール川って黒竜江っていう、まあ日本風で言うとんで川が、あそこから相当鉄分が、流れ込んでて、やっぱりなんか一つの大きな循環があるんじゃないだろうかと。だから、カラフトからサハリンに注ぐ、アムール川からオホーツクへ流れて、それで北海道と本州の隙間、津軽海峡を抜けた潮が、三陸沖で黒潮とぶつかって、アムールの鉄分が流れてるんじゃないか、そういう大きい循環があるのではないか、
はい、
でこれはちょっと感動するんですけど、畠山さんはもちろん例の2011年、本年の3月11日こう会われてるんです、津波に。これお話聞いたらすごいですね。25、6メーターの丘の上にある畠山さんのご自宅が波打ち際になったって言うんですよ。それでもう全部養殖いかだも流されて、でお母様亡くされてるんですよね、津波で、
はい、
畠山さんはその絶望の中で、気仙沼の海は死んだと思った。その津波の後、船虫がいなかったって言うんですよ。
はいはいはい。
あれがね、海岸歩いても一匹もいないんだって。だから、畠山さんは、もう全部死んだんだって、津波で。船虫すらも。そしたらです、お孫さんが見つけたんですって。
はい。
十何日以降かな。おじいちゃん、ちっちゃい魚いっぱいいるよっていう。船虫もいない、浜辺にいるわけがないと思って覗きに行ったら、びっしりいたんですって。そのお孫さんが言った通り、小魚が、種類はわかりませんが、それで血相を変えて息子さんと出られてるんですね、海に様子を見に、
はい、
そのまだ家屋なんかが流れてる海ですよ、おとろく流れ、網でカツオが取れたって言うんですよ。網でカツオが取れたんですって、あそこで。
はい。
それで、もうやっぱこの人も、やっぱ海の人なんですね。もう、語り始めると、ランランと語り始めましたけど、うん、息子の運転するモーター付きの船が、エレーモンにぶつかってるんです。
はい。
で、親父っとおたけび上げるんで、どうしたっつった。津波から十数日後ですよ。 マンボウ。
畳
1畳あったんだって。
大きい。
それを、もうやっぱ海の人なんですね、うん。全部持って帰ったって。それで浜辺で、もう魚のバーベキュー大会。で、その時に畠山さんは思ったんだって。避難したやつが全部戻ってきたって。仲間を連れて、船虫もどっかに避難したんだって、あいつら。海については詳しいから。それで、もう収まったと思ったら、もう急いで戻ってきた。そして、全滅したはずの牡蠣も、種が全部実り始めたっていう。つまり、頑張ればなんとかなるっていう見通しが、もう十数日後に全部立ったっていう。それでやっぱり畠山さんの雄たけびですけど、死んでねえっていう。気仙沼の海が死ぬわけがない。まるで流れるようにして三陸、宮古、気仙沼湾に、その渦巻くようにして魚たちがずーっと戻ってくる音が、気配がしたって言うんですね。
いやー。
これはもう本当にじんときましたね。
はい。
こういう人がジャーナルな人なんですね。この続きまた明日のまな板の上で。